しもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、はい、ありがとうございます。
最初に年齢を教えてください。
32歳。
32歳。結婚してます？独身ですか？
結婚してます。
結婚してます。ご主人何歳ですか？
35歳です。はい。
お子さんは？
4歳になりました。
4歳。男の子、はい、女の子たちですか？
男の子です。
男の子。はい、わかりました。はい、それで、どんな相談ですか？
ですね、自分の精神的な、
はい、
こう両親からの自立
したいです。あ、はいはいはい。で、今両親とは別に暮らしてるんですね。
はい、いや、ですね、この間までは、
はい、
両親と暮らし、別の、国際結婚して海外に住んでいたんですけれども、
はい、
あ
なたが国際結婚して海外にいたということですね。はい。はいはい、
で、帰ってきて、
はい、
やっぱりまた今回も、実家に戻ってきちゃったなっていう感じで、小さい頃から、
はい、
いつも外であった、理不尽なこととかを全部お母さん、親に相談したり、お父さん相談したりすると、
はい、
うんうんってうなずいてくれてる、聞いてくれるので、
はい、
ずっと相談をするようなスタイルだったんですけど、今回もやっぱり、はい、相談するのと自分の体が弱いので、
はい、
その話もやっぱすると心配して手を貸してくれたっていう感じでまた戻ってきちゃったんですけど、
はい、で、お子さんが今4歳ということは、はい、向こうで結婚して向こうで生まれてるわけですね、外国で。
いえ、行ったり来たりで、主人は、
はい、
日本の生活が長いので、
はい、
出会ったのは日本なんですけれども、
はい、
結婚のすぐあとは外国で生活を始めたんです。その時彼は、
はい、
その国にでの両親のもと自営のところで手伝っていたので。
ということは、はい、その時結婚してで、すぐにそのご主人の国に一緒に行ったわけですね。
はい、そうなんです。
はい。
はい。
と、なんか、形だけ見ると、
はい、
自立してるようなようにに見えるんですけども、
そうですね。
はい。それで、ご両親は、出会ったのは日本ということですけれども、
はい、
ご両親はその結婚に対して、どうだったんですか？
反対しなかったんですよ。で、
反対しなかった、
はい、で、親を心配させてはいけないっていうのも頭で分かりながらも全部親にしか相談できなくてしちゃうんですよね、
はい、
それで心配、やっぱ心配になってきて、今はもうちょっとなんていうんですかね、あ、なんか偉いところになんかに行かしちゃったのかなって思わせてあったりとか、
うん、
やっぱり私の言葉が全てなんかこう、はい、かき回してるような感じが、
両親をかき回してる。
そうですね。でも、まあ、両親は両親でいろんな、あなたのおかげでいろんな、ね、世界が見えていいよとか優しいんですよね、
うん、
けど私はなんかこう、うん、私はなんか言うことですっきりしてよそではなんかこうニコニコしてられるんですけど、家でなんか吐き出しちゃうところがあって、
うん、
それがもうずっとなんですよね。
で、ご夫婦のそのか、今の夫との関係はうまくいってんですか？
うん、今ちょっと治ってきた感じはあるんですけど、一時はやっぱりもう合わないみたいな感じで、
うん、合わないっていうのは例えばどう
結婚、新婚当初は向こうの国で一緒に暮らしていたんですけども、
はい、
その実家のお手伝いをしながら、
はい、
で子供も生まれて、 でも小学校はやっぱり日本で育てたいって、2人とも日本が慣れてるし、
うん、
彼も日本の生活がやっぱり合うんですよ。なんか彼の家族の中でも、やっぱ一人だけちょっと見てるとキャラクターが違って、
うん、
この人は日本じゃないとダメだなっていうのはやっぱり分かるので、先に安定するために行ってくれたんですよ、彼が。
うん、
で、
はい、
1年以上は私が一人で子供を育てて、で、まあ、本当に急に行ったので言葉も全然できないんですけど、なんとか一人で育てつつ、義両親にの 見守ってもらいながらしたんです
けど、両親っていうのは向こうの両親の話ですね、
はいはい、そうです。
それで出会ったのは日本ということですけど、どこですか、出会ったのは。どういう形で出会ったの。会社かなんか。
ゲストハウスのお客さんと私がスタッフだったんですけど、
はい、ああ、はいはい。そうすると、はい、ごく自然な形の恋愛関係には発展したわけですね。
そうです。
そうすると恋愛がから始まって、
はい、
結婚まで、まあ、一応外側のからいろんな反対も 両家ではないと。
あ、はい。で、なんか彼とも、彼からの一目惚れって感じだったんですけども。
あなたも一目惚れ。
彼が。
あ、彼があなたに一目惚れ。
はい、はい、
その時彼は、はい、まあ日本に行って出会ったということですけど、はい、なんかその寂しかったかなんかしたのかな。
あ、でもあのそうかもしれないですね。あのそういう感じがあると思います。
あの一目惚れは危険です、
はい、
これも間違いないです、うん、だって相手を知る前にさっとその好きになっちゃうなんていうのは、
はい、
心に問題を抱えてない限り起こりえないですよ。
そうですね、
うん、
なんかこう多分今までもなんかちょっと破天荒なことをするタイプなんですよね。あの3人兄弟の長女なんですけど、
うん、
親の、 あの目をうかなんかこう気にしてる割には親の考えとは全然違う方に行きたい願望みたいなのが多分あるんじゃないかな、
うん、あの人から注目されたいわけだから
かもしれない、
ね、破天荒というより人の注意を引きたいんですよね。
そうですね、
ええ、
なんかこう地道に実直にやってる親とかのなんかこう質素さというか地味さっていうのは、
うん、
なんかこう私を幅なんか自分が親に何でもかんでも聞いてるくせに自分がなんか羽ばたけない理由みたいな風になんかこう転化してるっていうか、うん、そういう部分もあったりとか、
うん、そうなんですよね、うん、なるほどね、わかりました、まあ、そういうようなことで今あの外国の方と結婚してあの離婚しようかそうなっていう相談 よりではなくて、
はい、
で今じゃあ両親との気持ちの関係をどう整理したらいいか分かんないということですね。はい、分かりました。今日はあのスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、失礼します。まあ、ちょっと、横でねずっとお話聞いていて、
はい、
分からないんですよね。ちょっと 何の質問なのかが全然僕分かんなくて、
はい、
なんでかっていうと、
はい、
常にこう実態がないんだよね、
はい、
もう今のあなたは間違いなく混乱してて、どんな結論を出しても一時の気持ちの整理しで終わってしまうと思うよ。何がしたいのかな。その家両親との間に何かあなたが考えるその理想でないものがあるわけだよね。なんかもっとあなたの中身から出てくる本当の自分の思いから出てくる話じゃないよね。なんかなんかだから表面的にはなんか楽しそうでも、分け合うものとか通じ合うものっていうのがきっとあなた誰とでも持てない孤独感を持ってんじゃないかな、どっかに。
そうかもしれないですね。
旦那さんのこと愛してんの？もうそれすら分かんないのよ、話を聞いてると。本当はこの人憎んでんじゃないかなぐらい思っちゃうのよ。一個ね、なぜこういうことか言うかっていうと、旦那さんのことはちょっと置いといて、
はい、
何か自分にとって本当は誰かが嫌いであるとか、
はい、
まあ、加藤先生がよくおっしゃる表現としては重大な感情を隠してると手応えのない人生になっていくのよ。スカスカになっていくのよ。だってそれを隠すために。
あ、なんか、
うん、
旦那さんにすごく腹がにこう憎いっ ていう気持ちなのかなって最初思ってたんですけど、うん、そうじゃなくて、うん、義母なのかな、義母、
あ、
はい、あの結婚の時もすごくいきなり、あ、もう明日、まあ、ちょっと彼女ですっていう感じで遊びに行くと、ね、行った時にな、あの行っただけなのに、うん、じゃあ結婚しなさいって言われていきなり日取りを、
うん、
なんか この日予約するからって言われて、でも、うん、その月だけはうちの親が、
うん、
あの忙しいので、あ、何月だけ以外ならじゃあってなんかこう押されちゃって、こ、うん、私たち家族も、うん、なんていうんですかね、器用な方、私よりさらに不器用な両親なんですが、うん、押されちゃって、
うん、
それ以外はって言った日に、でもこの日が売らないでいいからこの日じゃないとって言われて、
うん、
まあまあいいよいいよっていう感じで言って、私もなんかこう結婚自体もなんか押し流されちゃった感じがあって、
うんうん、
それがやっぱりちょっと心にすごく残っていたんですが、ちょっ
とじゃないよね、それはね、
いたんですが、あの支配的というかナルシズムっていうか、すごい、
だからそうなっていけば話は分かりやすいよね、
はい、で
なんでそういう話してくんないの、
これをもし、
だから全て、
彼が耳にもし何か、
だから全てを変えないで、形の上では全てを変えないで問題を解決しようとしたから話がややこしかったんじゃない、
はい、ごめんなさい、はい、
ごめんなさいと僕に謝る必要ないんだけども、はい、それじゃ問題解決できないじゃない、
そうですね、
うん、
はい、
ね、だから今本当にあなたが甘えるところはお母さんとしかないじゃない、だってだからそこが原点になって子育て、お母さんとしてのあなたは正直なものを持ってるわけだから、
はい、
僕は正直に自分の今の状態とこれからどうやってさて生きていこうかという問題にすればね、力も湧いてくるし解決の道も見えてくると思うんですね、はい、じゃあちょっとまた加藤先生に伺ってみたいなと思いますね、ありがとうね、はい、どうもここまで言ってくれてね、
はい、
はい、今川合先生との話でね、いろんなことを、はい、まあ、新しい情報っていうか重要な情報っていうか、まあ、あなたは義理のお母さんに対して、
はい、すごく操られてというか、
うん、まあ、そっちの問題が一つね、
はい、
それから あなたの今までの生き方が、
はい、
ちょっと、まあ、大変失礼な言い方だけれども、はい、あの実のない生き方をちょっとしちゃってるんですよね、
はい、そうですね、
あのでなんかあなたあのすごいセンスがいいから、あ、自分はなんかごまかして生きてるなっていうことには気づいたんですよね、
はい、
それでね、今マドマザルアイ先生もすっかり整理してくれましたし、
はいはいはい、
そこで今どうこうというよりもあなた自身がもう今自分のことをかなり整理できてるでしょ、心は、
うん、はい、
だからそれをもとにしてあなた自身が考えてもらう以外にないですね、先ほどマドモアゼル・ラージ先生が何を言ってんだか分かんないって言ったのはね、
はい、
まさに聞いてると何を言ったんだか分からなくなるのは、
はい、
今のような話し方をするからなんです、人間はね自分の憎しみを表現するためにものすごい明るく振る舞うことがあるんです、こっから先は自分の責任で行動してみてくださいよ、もう一歩自分の周りを正確に理解することですね、
はい、わかりました、
よろしいですか、はい、はい、どうもありがとうございます、
どうもありがとうございます、
結婚を継続できないのは背後にある人の両者の心の問題の表現です。